ティア IR セミナー in 松山。この時間は3月25日に松山で開催したティア IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2485、東証スタンダード、名称プレミア上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りします。
ティアは最後のありがとう、感謝と感動のご葬儀を全国へお届けするため、サービス、価格、利便性を戦略の基本方針とし、積極的な出展による徹底した差別化戦略を推進。2023年2月現在、直営フランチャイズ合計で146店舗を展開中です。それではご紹介しましょう。証券コード2485、東証スタンダード、名称プレミア上場、ティア専務取締役の辻浩平さんです。
おはようございます。
拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
じゃあたっぷりとよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ティアで広報 IR を担当しています辻と申します。まずですね、当社 IR 情報をメール配信しております。決算情報ですとか IR 情報、また会館のオープン情報なども配信させていただいております。また YouTube チャンネルも開設しておりまして、当社の社長の強い思いですとか、そういうものを定期的に配信させていただいております。当社ディスクロージャーポリシーを定めておりまして、 IR 活動に関するそういう考え方というのをまとめて公表させていただいております。本日でございますが、当社の基本情報と戦略の基本方針で、葬儀業界のですね、業界環境について、その業界環境の中で当社が、どのような戦略施策を推進していっているのかというような流れで、説明させていただきます。まず基本情報でございます。当社東証一部に上場したときに最後のありがとうというのをコーポレートメッセージとして掲げさせていただいております。最後のありがとうには3つのありがとうが込められておりまして、亡くなった個人様が残されたご家族に伝えるありがとうで、残されたご家族が個人様に伝えるありがとうで、その場に葬儀社として関わらせていただいて、ご遺族から当社がいただくありがとうで、この3つのありがとうの思いを込めまして、当社コーポレートメッセージとして最後のありがとうをコーポレートメッセージとさせていただいております。会社概要でございますが、会社名ティアといいます。これは涙という意味でございまして、創業社長であります富安則久が作った会社でございます。資本金が18億7300万円、従業員数が604名の規模の会社となっております。東証スタンダードと名称プレミアに上場しております。業績の推移と、主なトピックスということで、直近の売上高でいきますと132億円、葬儀受け負い件数でいきます と、2万件を超えております。で、当社 の、 葬儀会館の出店エリアでございますが、一都一府9県に146店を展開しておりまして、うち直営会館が77店舗、葬儀相談サロンが10店舗、で、フランチャイズも、推進しておりまして、事業会社12社と契約をしておりまして、59店を出店していただいております。この分布からも分かる通りですね、当社の中核エリアは愛知県もしくは中部地区を中心にということで、創業地をしっかりと固めながらエリアを広げていっているような状況でございます。で、こちらが直営フランチャイズによるドミナント出店ということですけれども、直径3キロを一つの証券とみなして集中して会館を出店するドミナント出店を やっております。そうすることによって会館のですね、相互補完性を高めて、90% を超える稼働率を実現しております。ほぼ毎日出館しているような状況でございます。葬儀会館を同業他社の葬儀会館とかを見てましても、この 90% の稼働率っていうのはなかなか驚異的な稼働率というふうに思っておりまして、高稼働で葬儀会館が運営できているということでございます。で、当社の差別化戦略として感動葬儀というのを掲げておりまして、お葬式を担当するスタッフがですね、自分たちがどういうお葬儀ができるのかというのを一つ一つ考えて形にしていくということで、その 感動葬儀を通じて ご遺族からいただいた感謝の言葉をご紹介させていただいておりますので、お時間あるときにご覧いただけたらなというふうに思っております。ここからが戦略の基本方針ということとなりますが、当社、利便性価格サービス、この3つをですね、戦略の基本方針として直営フランチャイズによる徹底した差別化戦略を推進しております。で、特に愛知県下でおきますと、会館を作ってからですね、収益化するまでに非常にこう短い時間で収益化できます。で、そこから投資回収が始まっていきますので、この会館の垂直立ち会いができるということがですね、当社の他社と比較した時の競争優位性となっております。で、まず葬儀の獲得動線でございますが、当社独自の会員システムティアの会で、またティアの会と同等のサービスが受けられる提携団体を推進しております。ティアの会の会員数は現在47万人、提携団体は1269団体と提携しております。で、当社のお葬式のですね、約 95% 近くがこのティアの会または提携団体から葬儀を依頼いただいているということでございます。なかなかこう何もない状態からこう葬儀社を選んでもらうというのはなかなかハードルが高くて、こういう会員制度ですとか提携団体を設けることによって ある程度こう事前に囲い込みをしていくというのが当社のこの会員制度となっております。当社の出展のフォーマットでございますが、直営会館、こちらは大体設備投資で1億5000万から2億円ぐらいを投資して150坪ぐらいの会館を作るという、これが従来型の会館のスタイルですけども、最近では葬儀の小規模化も進んでおりますので、家族葬ホールということでこちらは投資が7000万ぐらいで、建坪が60坪ぐらいで会館を作っていると。これは小規模のダウンサイジングした家族葬のフォーマットということになっています。で、また葬儀相談サロンとして、こちらは東京都内の営業所のスタイルでございますが、こちらも葬儀相談サロンという形で出展しているということで、この多様なフォーマットで多店舗展開を推進しているということでございます。内製化も積極的に推進しております。霊柩車ですとか納棺、いわゆる送り人ですね、映画にあった送り人のような納棺師、または聖火、あと接客人材などの内製化を推進しておりまして、これによってですね、商品原価率または売上原価率が低減を図れていっているということで、できるだけこう内製化することによって利益がこう外に出ることを防ぐような取り組みを一定期間長期にわたって推進しているということでございます。当社最も葬儀を行う上で大事なのはやはりこの人材プールの構築というふうに思っておりまして、中長期の計画に基づいて人材の採用を積極的にやっていると。また人事処遇制度、または自社検定制度なども整備しております。大体ですね、新卒で1年間に大学を卒業して、多い時で30名ぐらい、大体平均すると大体20名ぐらいの新卒の子が入社してきております。でそれでしっかりと教育を施しながら段階的に技術を上げていくということで、大体早い子だと3年ぐらいで支配人、会館をマネジメントする支配人になったりとか、あとは5年ぐらいでその当社のマスターセレモニーディレクターという一番最もいろんな技術を持ったお葬式の担当者になるというようなキャリアパスで、となっております。ここからがですね、葬儀業界の業界環境ということになります。葬儀業界ですね、中に入っておりますと20年サイクルでこう変遷を遂げながら、現在の形に至っているということです。昭和の70年代とか80年代業界が形成した頃っていうのは自宅でお葬式をするというのが一般的でした。ですので葬儀屋さんの役割というのは葬儀の道具を貸し出すというのが一般的だったんですけれども、それがですね、居住環境が変わる、都市部へ人口がこう集中すると、マンションに住まれる方が増えるとか、あと都市部にこう人が集中してくることによって葬儀会館のニーズがこう高まっていったと。で、今はもうほとんどの方が葬儀会館でお葬式をするというような状況になっています。で、2000年から現在にかけてということですけれども、これ家族葬という言葉がごくごく当たり前のようになってきて、それで葬儀の小規模化が進んでいっているような状況です。で、コロナ禍においてはその小規模化が進んでた状況が一気にさらに小規模化が進んだというのが今の状況です。そんな中でですね、葬儀の事業所数は8200事業所あるというふうに言われておりまして、そのうちですね、 1億円以上資本金1億円以上 の葬儀社というのは 6% にとどまっております。 95% は資本金1億円に満たない、中小企業、また家族系の葬儀社ということなので、大手の葬儀社が全然寡占化が進んでいないような市場ということが、伺えるわけです。でこちらが葬儀会館の分布状況ということで、主要都道府県ご紹介させていただいてます。全国で9925会館、葬儀会館がありまして、1年間での新設というのは約300点が作られているということが、いう状況です。でその中でもですね、愛知県というのが633点と最も多くて、次いで福岡、大阪、神奈川と続いているような状況でございます。で当社はこの愛知県で、最も競合が激しい愛知県で、当社調べではありますけれども、シェアでナンバーワンを取っているということでございます。で葬儀業界における当社のポジショニングとしましては、一般葬または家族葬を中心に葬儀を受け負っております。当社が創業した97年の当時はですね、葬儀の価格というのは一般的に知る機会があまりなかったと。で、喪主を経験した人ですとか、葬儀屋さんに相談してお葬式をやるというのが一般的でした。なので割とですね、葬儀の価格というのはこう確立化した、葬儀って高いっていうイメージがあって確立化された価格だったんですけども、そのニーズの多様化が急速に進んだと。でこのニーズの多様化が急速に進んだ背景としては、インターネットが普及したということで、事前にこう調べれるようになった、葬儀の価格とかを調べれるようになった、またはそのインターネットで葬儀を紹介するポータルサイトとかが台頭してきたということで、一気にですね、この葬儀の価格というのの多様化が進んだというふうに捉えております。そんな中で当社は一般葬または家族葬を中心に会員で事前に囲い込んでしっかりと葬儀を行っているということです。でこちらが葬儀業界におけるコロナ禍の影響ということで、新型コロナウイルスがこう感染が拡大した当時ですね、葬儀単価というのは 15% ほど業界全体でも下がりました。コロナ前が大体130万円だったのが、今110万円まで単価が落ちていっているような状況です。で今は、そこから現在も110万円の水準で、推移していると。なのでコロナ前に葬儀単価、業界全体単価を戻りきれてないというのが現状です。でこちらがですね、少し長い時間軸で見た時の、葬儀の需要動向ですけれども、人口動態を背景に、葬儀の需要というのは2040年まで増えていくというふうに言われております。今の 1.2 倍まで葬儀の需要は増えるというふうに言われておりますが、一方で葬儀単価というのがやはりじりじりじりじり下がっていっているので、市場規模としては横ばいで推移するというふうに言われております。でこんな業界環境の中で、当社中期経営計画を作ってですね、推進していってるわけですけれども、この中期経営計画を作るその背景として、まず外部環境の認識と内部要因を認識している、また人材戦略の重要性、または倫理コンプライアンス体制の構築、この4つをですね、重要課題と位置づけて、これに対応した施策を検討していくわけでございますが、この色付きで表現しているところ、ここがですね、コロナ禍の影響を受けたというところです。例えば人口動態に構造が変わっていって葬儀の需要が増えていくんだけども、コロナの感染拡大によって葬儀単価が下がったとかですね、出店計画の見直しを余儀なくされたとか、そういうことでコロナ禍の影響を受けたというふうに思っております。こちらが先ほどご紹介したのは業界全体のコロナ禍の影響でございましたが、こちら当社のコロナの影響でございます。コロナの影響を受ける前は97万円の単価だったのが、コロナの影響を受けて82万5千円まで下がって、現在前期は81万3千円の葬儀単価になったということでございます。でこのコロナ禍の影響は当面続くなというふうに思っておりまして、5月以降、どうなるかというのはちょっと判断しかねるんですけれども、葬儀の小規模化が進んだというのはやはりこうなかなか戻らないというのが今の現状でございます。で、そんな中、当社中長期ビジョンとして会館数260店舗体制を掲げておりまして、この260店舗体制を実現するために足元の3年間は何をやっていくのかというのが中期経営計画となっております。ここからはですね、中期経営計画についてご説明させていただきますが、まずティアを超える新生ティアというものをスローガンと掲げまして、4つのテーマで8つの戦略を推進していく内容となっております。 で、まずあの出店計画ですけれども、直営をですね年間に8店から7店でフランチャイズも8店から7店、出店を計画しておりまして、計画最終年度の2025年9月には直営フランチャイズ合わせまして182店を計画しております。またあの改装計画もあの計画に沿って進めていく方針ですし、新卒の採用計画についても約80名弱の採用を計画しているということでございます。で、中期経営計画におけるあの重点エリアですけれども、まずあの葬儀単価がこう下がるという現実があります。でそれをカバーするためにシェアを高める、件数を高めるという施策を、そのコロナと同時期に進めております。でまずあのマスメディアを活用した営業促進を実施しておりまして、価格訴求力を高めてティアなら33万円のお葬式がやれますというような、価格訴求力を高めた広告を、テレビコマーシャルを打つ、チラシを打つ、地下鉄の中吊り広告をやるというような営業促進をやっております。またあの既存会員向けにもですね営業促進を実施しておりまして、してあの生前見積もりの取るというあの案内をして、生前見積もりをどんどん取っていくと。でそれで、葬儀の割引クーポンを発行して、もしお葬式が発生した時には当社にご連絡がいただくような関係性を作っていくということです。そうすることによって、まあ、葬儀件数ですけれども、2桁の増加で推移しております。単価が、まあ、15% どんどん下がって、そこから、まあ、上がったり下がったりを繰り返す中で件数を2桁伸ばすということなので、トップラインは変わらないというような施策をやっていると。でこれによってシェアもですね、あの愛知県下に、あ、ごめんなさい、名古屋市内における当社のシェアも 27% を取っているということで、名古屋市内では当社のシェアはナンバーワンというふうに思っております。で2つ目の重点施策がですね、こちらはあのコンタクトセンターの情報一元化管理システムというのを今構築しております。でこちらはあのお客電話で問い合わせあった内容を記録していくこと、または過去に葬儀を利用した顧客情報をデータベース化していくこと、または会館の稼働状況をリアルタイムで把握する、そういう情報を一元化で管理することによってクイックなレスポンスを実現していく、もしくは潜在的な葬儀のニーズのご家族とのこの関係性を築いていくということを、この情報一元化管理システムで進めていくということで今進めております。でこちらがですね、あのデジタルトランスフォーメーションとサスティナビリティトランスフォーメーションで DXSX というんですけれども、その事業本部を立ち上げてこのサスティナビリティに対する取り組みも推進していくということ。で特にあのコロナ禍でですね、緊急事態宣言が発令されたときに、あの世の中の経済活動が止まったんですけれども、まずそのコロナ禍で亡くなった方を対応する、いち早く当社はそのコロナで亡くなった方を対応できるようにやりました。で愛知県で大体3割の方のコロナ搬送のお手伝いをさせていただいています。これはもう社会的な責任としてやるべきだということで早急に立ち上げてやったわけです。最初の時はもう本当にいろんな戸惑いもありましたけども、対応した。または緊急事態宣言下で世の中の経済が止まるんだけども、葬儀会館は稼働させないといけない、お葬式もしないといけない、火葬場にお届けしないといけない、なのであの緊急事態宣言下でも葬儀会館をやってる。それってこう見方を変えると社会インフラだよねっていうふうにやっぱり自分たちは改めて再認識したわけ でそれをどうこうしっかりとこう発信していくのか、伝えていくのかということをこの DXSX デザイン事業本部が考えて発信していくということです。で4つ目があの内政化の推進でございますが、接客人材警備、旅館エンバーミング成果事業などを、まあ、内政化を進めていっている状況です。その内政化の割合についてはこちらに記載の通りでございます。で最後の重点施策がこちらがですね、あの人材の教育ということで人材育成ということですけれども、当社ですね、人材を専門にこう教育する人材開発本部という部署がありまして、そこの講師陣が1年間あのずっと社員の教育をやってます。それが、まあ、時間でいくと1万7000時間を費やして、稼働率が 97% をやってるという、それだけの時間を、社員教育に費やしてるということで、それをいかに可視化して発信していくのか、当社の無形資産としてどう、あのブランド無形資産として価値を創造してるかというのをどう発信していくかということで、こういうあの定量データであの教育状況をこう伝えさせていただいております。でもこのようなあの重点施策を推進することによって、2025年9月期でございますが、売上高を156億円、経常利益で12億円を、計画させていただいております。ここからが少しあの数字のことについて触れさせていただきます。こちらあの前期の業績でございますが、2020年9月期ですけれども、売上高、利益について、増収増益で、 決算を迎えることができました。売上高ですけれども132億円、営業利益で10億円、経常利益も10億円、当基準利益で5億6800万円となっております。でこちらが、バランスシートの状況でございまして、総資産が141億6600万円、純資産合計が75億100万円となっておりまして、自己資本比率は 52.9% となっております。で今期今進行期でございますが、売上高 6.0% の増収、経常利益で 3.5% の増益、当期純利益は 24.9% の増益を、予想させております。一応、増収増益の、業績予想というふうになっておりまして、今進行しているところでございます。でこちら44ページのグラフがその業績予想のですね、まあ、前提条件を増減要因分析でグラフにしたものでございます。しっかりとですね、既存店の件数を伸ばして、さらに新店を稼働させていく、それによって売上高を伸ばしていく、人件費ですとか広告宣伝費の経費は伸びるけれども内製化を推進することで売上高を増やしていくことによって増益を達成していくというような計画となっております。で最後に株主施策についてご紹介させていただきますけれども、当社安定配当を基本方針として、まあ業績向上時には積極的な利益還元を行う方針となっております。昨年の配当ですけれども1株につき20円とさせていただいております。また今期の配当予想についても20円を予定させていただいております。
すみません、基本的な質問なんですけども、ティアの会47万人、はいはい、ということですけども、これ誰でもなれるんでしょうか？
そうですね、一応ティアの会の会員の方で、まあ、入会いただきますと、本人じゃなくてもですね、例えば、まあ、ご家族でもいいですし、ご友人でも使っていただきます。必ず自分の名義じゃないとダメということじゃなくて、どなたでもそのカードがあれば利用していただくことは可能ですし、入会いただくということはできます、
はい、それから、まあ、愛知県でのシェア、はい、トップと先ほど伺いました、はい、多分 20% 超えていると思うんです。
27% です。
27%、 このシェアを全国シェアにしたらものすごいことになりませんか？
そうですね、コロナ前に市場規模2兆円と言われてまして、日本の葬儀の市場というのは2兆円というふうに言われてまして、その、まあ、20% が、まあ、取れるという。で愛知県ってすごい互助会が強い地区で、その中で新興葬儀社としてティアが97年に登場して、約25年かけて、トップシェアになったということで、 IR でですねアナリストの方とこう面談してるときに、愛知県で 25% 取れたんなら日本でも 25% 取れますよねっていうようなことを言っていただけるアナリストの方も今います。
だからポテンシャルはものすごく高いという理解でよろしいわけですね。
そうですね、必ず葬儀、まあ、直葬という葬儀を選択しない方もいますけれども、それでも必ず、まあ、葬儀直葬という道は通りますので、なのでそういう意味でのこう利用機会というのはかな潜在的にすごいあるということです。
それからすみません、他社さんのお話もちょっと出してすみませんけど、テレビのコマーシャルなんかで他社さんのやつとかこう見るわけです、
はいはい、
でも多分御社との違いは会館持ってますかっていうと多分持ってないんじゃないかと思うんです。この違いってのはありますよね。
そうですね、今おそらく四国でも松山でもそうだと思いますけど、テレビを見てると葬儀屋さんのコマーシャルって多分すごい多いと思ってます。で愛知県もすごいいろんな葬儀社がこうコマーシャルを入れてます。で今こうすごいこう影響力を上げてきてるのが、そういうこうお葬式をやりますと言いますけども、実際にはそこの会社がお葬式をやるんじゃなくて、その提携している葬儀社にお葬式を紹介すると、で紹介料をいただくといういわゆるまあポータルサイトっていうのが影響力を非常にこう高めていってるんですけども、当社はそこではなくて人に対するこだわり、当社がお葬式を担当するセレモニーディレクター、さっきの吉原のような一人一人がご遺族と向き合って自分だったら何ができるのか、でそれでプラスアルファ料金をいただいているわけではなくて、ご依頼いただいた範囲内で自分たちが何をできるのかというのを一つ一つ考えながら形にしていくと、それが次の世代のお葬式につながっていくというふうに思ってますので、そこについては強いこだわりを持ってやってます。もちろん会館もそうです。
ということは先ほどのご説明の中で内製化っていう話が出てきました。要するに一気通貫って言葉いいかどうか別にして、全部自分たちで仕上げるっていう、ここが志ですよね。
そうですね、当社ですね内製化にこう着したというのもこの10年ぐらいでして、それまでは霊柩車だけをこう取り扱うパートナー企業で、納棺だけを行う、パートナー企業で、お花だけを と取り扱うパートナー企業ということで、いろんな会社さんとこう連携を取りながらやってきて、でそれを利益のこう機会をこう内部に取り込むということで内製化を、推進しているわけですけども、どうしてもその霊柩車もその車の台数とドライバーの数で、聖火祭壇についてもお花をこう刺す人です。お花を祭壇を作る人のやっぱ数っていうところにどうしてもこう制約があって、その人たちをこう採用して社内の人材にしていくかっていうところがやはり課題なので、いっぺんにその 100% の内製化というのはやっぱりできなくて、少しずつ少しずつっていう形で内製化を進めていってるっていう状況です。
はい、その人材のところですけども、まあ、人材の研修のところもありました、はいはい、採用という面では何か心がけていることございますか。
当社のですね、今ちょうど採用のハイシーズン、3月1日からハイシーズンで、一番特徴的なのは、まあ、IR 活動も基本的にはそうなんですけども、当社の会社説明会、学生が参加する会社説明会に必ず社長が登壇して、だいたい1時間ぐらいですかね、働くということ、自分が人生を選択することっていうことに対して、社長が熱いメッセージを、その学生のみんなに届ける。当社とご縁があるなし関わらず、その社会人として第一歩を踏み出す時の心構えとして素晴らしい出会いだというふうに思ってますし、それは本当にこだわってやってます。社長がこだわってやってて、まあ、それが大体20名の新卒の採用につながっているというふうには思っております。
それから中期経営計画のスローガンの中で、はい、ティアを超える新生ティアというキーワードがあったんですけども、はい、最初聞いた時意味が分かんなかったんですが、はい、何回か伺っているうちに、これは多分もちろん現状からプラスしていろんなサービスを加えていって、はい、多分生活サービス産業になるんだろうなという理解で納得したんですが、はい、これでよろしいでしょうか。そうです
ね、今ですね、このコロナ禍を終えて、まあ、収束に向かっていって新状態が始まると、でその中で強くこう、認識したのは、もう葬儀社だけではもうこのまま50年100年もう見れないんじゃないのか、だったら新しいティアというものを作って、その葬儀から超えたですね、まあ、ライフデザインをサポートするようなそういう事業を進めていかないといけないんじゃないのかというふうに、今社内で議論をしているところです。それは例えば、生活支援サービスのベンリーという会社さんにまずフランチャイズで加盟して、でそこで、会館の営膳ですとか会館の、清掃だとかそういうものを請け負いながら、ティアのこの47万人の会員に向けてそういう生活支援サービスを、やります。例えばよくあるエアコンの洗浄ですとかキッチン周り の, 洗浄ですとか、そういうことも、会員の皆様に、会員価格で提供しますとかということをやっていく、またはお葬式の後にですね、残された ご家族が何か困ったことがないかということを、潜在的にこう掘り起こしてですね、そこの、お困りごとを対応していく、相続の問題しかり、不動産の問題しかり、そういうのを、こう対応していくとかですね、そういうことをこうどうこうマネタイズしていくかというところを今こう非常にこう深い議論をしているところでございます。
ですからティアを超える新生ティアということですね、はいはい、ありがとうございます。
ティア IR セミナーご出演は証券コード2485東証スタンダード名称プレミア上場ティア専務取締役の辻康平さんでした。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
ティア IR セミナー、この番組は証券コード2485東証スタンダード名称プレミア上場ティアの IR 活動の一環としてお送りしました。